それでは昨日もですね、憲法守る室蘭地域ネットが教育委員会に要請をしたりしたんですけれども、今教科書問題をめぐって今日帯広では、作る会教科書を採択しないという報道がなされていましたけれども、一つの重要な課題として、生じているかと思います。そこで今日は、第13回教育を受ける権利と教科書問題ということで、皆さんと一緒にご検討、考えていきたいというふうに思います。で、7月21日でしたか、杉江先生をお招きして教科書問題を考えました。で、僕自身ずっと思っていることはですね、とりわけ歴史教育で何を教えなければならないのか、そして何をやってはダメなのかということ、それからもう一つは、そもそも教育っていうことは何が求められて何をしちゃいけないのか、で、国と教育っていうのはどういう、国は教育にどういう関わり方をすることが求められているのか、こういうことが漠然とした迷いとしてありました。で、実は、室蘭市の教育委員会に出しました、申し入れもですね、そのあたりの迷いの中でちょっと書いたものですので、後で少し一部読もうと思いますので、皆さんにお渡しをしておきます。さて、教科書検定制度ですけれども、戦後日本の教科書検定制度は学校教育法21条により小中高校では文部科学大臣の検定を経た教科書の使用が義務付けられているということになっています。で、教科書検定から採択への流れというのを大枠で書いておきますと、民間の出版社が教科書を執筆します。言ってしまえば僕らが書いてもいいと、教科書を作ってもいいと。で、その中の見本をですね、文部科学省に提出をする。じゃあ教科書用図書検定調査審議会が、教科用図書、決定基準に基づいてその内容をチェックすると。で、その審議会の提言に従って文部科学大臣がここが不適切だから再検討しなさいと、こういう注文を出してくると。で、それぞれの出版社がその部分を修正すると。で、修正したものをまた提出し、審議会が十分修正がなされたと、そういうふうに判断すれば、適正と答申され、で、文科大臣から、合格か不合格か、合格ならば認可という形になると。大きく言うと、こういう流れかと思います。で、さらに認可された教科書が、市町村地域にて陳列され、国民の閲覧に付される、といわゆる展示会ですよね。で、使用する教科書の最終決定は、公立学校では地元の教育委員会、私立の学校では各学校によって、決定がなされるということかと思います。で、室蘭での教科書採択の動きなんですけれども、これは昨日成沢明夫さんがですね、かなり突っ込んで質問をされましたので、それなりに明らかになったような気がしますから、そのことを踏まえて、一応書いておいたんですが、ちょっと不正確な箇所があるのかもしれませんので、また後で訂正箇所ありましたらお願いします。義務教育諸学校の、教科書用図書の、無償措置に関する法律という、この法律に基づいて、都道府県教育委員会、裏に来ます。都道府県教育委員会は、教科用図書選定審議会を設置し、その選定審議会の意見を聞いて、都道府県教育委員会が教科書採択の指導助言援助を行うと。で、市のレベル、室蘭市のレベルでいきますと、6月の初めに、学識経験者、学識経験者50人程度、52人とか言ってたと思いますが、調査員が、調査研究をすると。これ各学校校長にですね、調査員をお願いするという推薦のための要請をですね、教育委員会が行ったというようなことを昨日言ってました。で、選定委員会による、答申案の議論と決定がなされ、答申を作成すると。その際、この教科書はいいですとか悪いですとか、そんな優劣はつけずにですね、報告書を提出すると。で、ちなみに、昨日、憲法を守る室蘭地域ネットより、申し入れを行いました。 で、室蘭の場合は8月20日にその答申、先ほど言いました、選定委員会の答申をもとに教育委員会、教育長プラス4人の教育委員にて、まあ、決定がなされると。で、我々の中で質問された方がいられました。展示会でアンケートに答えたんだけれども、それはちゃんと反映されるのかという質問された方がいられまして、教育委員の方はですね、教育委員長の方は、あ、ごめんなさい、教育長の方は教育委員に今紹介をされていると、こういうふうに言ってました。で、室蘭の教育委員の場合は専門学校校長の委員長、それから、当地の信用金庫の銀行員で、PTA の役員をされている委員一人、それから、自営業の方でしたよね。それから医者、あ、医者、これ委員の医者と医者になりますが、医者の委員ということで、4人でまあ構成されているということでした。で、さて、我々が出しました、強化対策をめぐって冷静な審議を求めるという、申し入れ書なんですが、先日の学習会を得てですね、我々はまあ2つの点で、重要な視点があるだろうと。教科書選定に際しては、で、一つは未来を切り開く子どもたちの教育、特に歴史教育にあたっては何よりも考古学、歴史学など学問的に裏打ちされた客観的事実を正確に伝えることが大切だと。で、第二には、近隣諸国の人々との共通認識を育み、信頼関係の形成に寄与することが重要だと、こういう我々の視点を確認したと。で、その上でですね、新しい歴史教科書を作る会主導の、まあ、不走者版の歴史教科書、これは戦後日本人は未だにどこか自信を持てないでいる、戦争に敗北した傷跡がまだ癒えていないと、こういう認識が示されて、認識を示しているように、この国に誇りを持てという、そういった価値観に基づいて作られていると。さて、国を愛せとか国に誇りを持てというのが歴史教科書において必要なことなのかどうか、我々の理解では歴史教科書は学問的に確立されてきた、それを背景にして客観的事実を正確に教える、伝える、このことが大事なはずでしょうと。したがって国を誇りを持てとか国を愛せというような、こういう価値観を形成を促すような、こういう教科書はいかがなものかというような話をしました。また、公民の教科書でも作る会では、人は社会、共同社会を作っている限り、私の利益を追求する場合でも社会のルールを守り、ここは分かります、社会生活を改善し、まだ分からなくはない、しかし社会を外敵から守るという課題を引き受けなければならないと、こう書かれていると。外敵から守る課題を引き受けろというのは、一般に言えばですね、力を使ってでも暴力を使ってでもですね、守らなければいけないというふうに受け止められると。で、日本社会の中にもですね、特定の宗教の中にはどんなことがあっても暴力を使いたくない、そういう宗教があったりとか、この考え方拒みたいという人はいるはずだと。それに対してこういうふうに生きなさいよという価値形成はいかがなものかと、ここにおかしさの一つを立てました。それから、もう一つがですね、例えば朝鮮半島情勢をめぐって北朝鮮の脅威を煽るような記述が公民で、まあ、なされていると。で、あるいは日本の初戦の勝利は東南アジアやインドへの、インドの人々に独立への夢と希望、勇気を育んだと、まあ、そういう人もいるかもしれない、いたかもしれないと。しかしそれ以外の人もたくさんいてると。そんな中でこういう記述をしていいのか、北朝鮮の脅威煽るだけでいいのかと、このように一つの事象について、様々に、意見がある、分かれるような問題について、一面的な評価をするべきでは教科書にはないだろうと。天皇についても日米安保体制についても一面的な評価がなされている、ここにはおかしさがありますよという、こういう視点でですね、採択されないことを要請しますということを述べてきました。司会の岡田さんからすると、もっと作る会の核心部分をえぐり取ってそれを突きつけることが大事だという、そういう主張があろうかと思うんですけれども、ちょっとそこからすると不十分だったかなと思いながら、このようなことを述べてきたということです。で、 あの紹介がてらこんなことあんまりテープ取られてるって言っちゃダメなんですけどね。
いやダメですよ。
最後ね、富森さんなんかきついこと言うたなと思ってね、教育中、あなたは教育基本法どう思うやっていうような趣旨の質問をね、されて、
なんかあとそれでもよどみながら、あの教育長はなんか
基本的には守るんだけれども今教育基本法についても様々な議論がありますねみたいなことを言ってまして、
一応僕もあのそれは教育行政に携われる方は現行憲法現行教育基本を守られるのは当然のことですよね、なんかそんなことを言ってですね、その場をなんか収めたんですけれども、
きついこと言われるなというふうになんかちょっと思ってしまったということです。ごめんなさい、これ以上は言いません。
もう散々言うことないですが、で2番目いきます。
教科書検定制度の憲法問題というところですが、教科書検定は憲法違反ではないかっていう問題がやはりあります。憲法21条2項、21条自体が表現の自由を定めているところですが、検閲はこれをしてはならないというふうな規定があります。じゃあ検閲っていうのは一体何なのかということが問題ですが、一般にはこの本社会に出回っていい本なのかダメな本なのかを権力サイドがチェックすること、これが検閲だろうと。そうすると教科書についてもこれが教科書として使われていいか悪いかを前もって権力側がチェックするというのは憲法21条2項が禁じている検閲ではないかという至極もっともな議論ができそうです。かつての通説、宮沢俊之先生は公権力が外に発表されるべき思想の内容をあらかじめ審査し不適当と認めるときはその発表を禁止することだと、まあ、比較的わかりやすい検閲の定義をしています。で、ところがですね、例えばプライバシーを侵害したと、そのことが、プライバシーを侵害されたことが明らかな、そういう雑誌なんかが出版されそうなときにですね、司法に訴えることによって、仮処分をさせると、こういうことはまああり得るわけで、でそんな場合裁判所が前もってチェックする、これはいかがなものかとか、こういう議論もありそうです。で、そこで公権力が一応主体となって、でさらに発表されるというのは、まだ本が、書店に出るというのではなくて、書店には出てるけれどもまだ広く行き渡る前に止められるということもありえそうですから、世の中に広く行き渡る前に表現内容を審査し不適当と認めるときは当該表現行為を禁止する、ただし禁止措置を取らなくってもこういうふうなチェックがあるということだけで表現者側からすれば萎縮してしまう、これはチェックされるのではないか、ダメと言われるのではないか、だからちょっと、書くのをやめておこう、こういう意識が働きうるので、チェックするというそれ自体を指して、そこにウエイトを置いて検閲と考えるべきではなかろうかという最近の学説、例えば浦部典子先生なんかの学説があります。最も最高裁判所はですね、税関で、わいせつ文書、海外から入ってきた、ポルノの、本なんかがですね、引っかかった、その事件の判決、引っかかった側からすればですね、これは検閲だという憲法違反のことをされたと、こう訴えたんですが、その時に最高裁判所は検閲を次のように定義した。行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的として対象とされる一定の表現物につき、このあたりがしんどくなるんですが、網羅的一般的に発表前にその内容を審査した上不適当と認められるものの発表を禁止すること、これが検閲だと最高裁は定義しています。なかなか解説をしにくいような、定義なんですが、でこの定義のもとに先ほどのポルノ本が税関で引っかかったこの事件について、税関による輸入書式等の検査はこれは思想のチェックではないんだ、思想内容のチェックではなくって関税の確定徴収を目的として検査しているのであって思想内容の規制を目的としているのではないから、ちょっと検閲とは言い難い。そして検査も税関本来の目的に付随して行われるだけであって、網羅的な審査では審査ではないんだと、こう言って 税関での、検査、これは検閲には当たりませんよという、そういう最高裁判決が出てます。で、また、教科書検定をめぐって、いわゆる家長訴訟などでですね、検閲ではないかという、そういう、裁判がいろいろとありました。その中で最高裁が出しているのは、検閲との関係で次のように言っています。教科書検定は、思想内容等の網羅的一般的な審査で、審査に当たるだろうと、こう言ってる。だからこれは建設要、検閲の要件を満たしていると言えることは言える。しかし、次に言うんです。すでに出版されて、市場に出回っている図書であっても、検定申請の対象となるんだから、だから、思想内容等の発表に対する事前審査を必須の要素とするものではないと。もう出回ってるもんもあるんだからと、こういうわけです。さらに、検定に不合格となっても、一般図書として出版することは自由であるから、だから教科書としては使えなくっても、参考書売り場なんかには並べることができるんだから、不適当と認める図書の発表を禁止することを目的とするものではないと。したがって教科書検定は検閲に当たらないという、そういう判決が出ているということです。さて我々が教科書として、用いています、渋谷先生ですけれども、
渋谷先生はこの、教科書検定を改めて認定という形にしたらどうだという提言を教科書の中でされていました。
で、学習権保障の観点から教育の機会均等を確保し、教育水準の維持向上を図り、適切な教育内容を保障するために何らかの行政なり、国家なりの介入というのはやはり必要だろうと、ということをまず言っている。ただし検定は政府がお墨付きを与えるようなものであって、これは具合が悪い。そこで教育内容を政府機関に属さない、先ほどちょっと政府と言ってしまいましたが、政府機関に属しない教育専門家なんかが最終的に子どもの発達段階に対応したアウトラインを決めると、そして一定の水準、このアウトラインなんかを満たす、この満たしてるか満たしてないかを確認する、この制度として認定というような形をとってはどうだろうかと、こういうふうに、渋谷先生は、テキストの中で、言われていますね。で、ただ彼によりますと、偏狂なナショナリズムを鼓舞するものは、作る会教科書がそれに当たるようですが、憲法の中心的価値である多様な価値観の醸成と国際主義の先進に反するため退けられると、こういうふうに言われている。となると検定じゃなく認定という制度を取って、そして作る会教科書のようなものはその制度の下でアウトにしてしまう、退けるという、このような、形を構想されているようですが、論理的に関するのかどうか、ちょっと僕自身、すっきりしきれてないところがあります。結論はよくわかるんですけれども、論理的にしっくりしているのかどうか、例えば次のような記述のある教科書は認められるべきでしょうかと、ちょっと聞きたいんですね。 A、 国際社会では今でも様々な問題があり、軍事力も時としては必要と言えるでしょう。このような、記述が教科書になされてた場合。 B、 戦争の悲惨な歴史の教訓として、私たちはどんなことがあっても戦争をしてはいけないのです。 B、 この記述はどうなんだろうかと。で、A にしても B にしても、一定の価値を教えてるといえば教えてるというふうに言えるような気がする。日本国憲法の平和主義の精神に沿うか沿わないか、これでの議論できなくはないんですけれども、これどういうふうに考えたらいいのかということで、もし後でご議論いただければと思います。さて、ガラッと話を変えまして、少し大学の講義で使った質問を持ってきました。 これは、昨年度の憲法の講義の、教育を受ける権利のところでおはあの使った設問です。県立高校の社会科教員 X は担当科目の授業で所定の教科書を使用せずプリント授業をしてたようです。また文部科学大臣の定める学習指導要領所定の各科目の目標及び内容から逸脱した授業を行ったと。このことが理由で Y 県の教育委員会から、これ懲戒免職ですけれどもね、ごめんなさい、懲戒免職処分を、受けたと。すいません、X はどのような主張を行うべきであろうかと、いうことなんですけれども、まず訴訟上どうしたらいいのかですけれども、免職処分を受けたわけですから、この処分を受けたわけだからそれを取り消せという取り消し訴訟を起こすだろうということが考えられるでしょう。で、その上で、例えば細かいところで言うならば、学習指導要領には法的拘束力があるのか否か、こういうことも、言えそうですし、教科書を使用する義務が教員にあるのかどうか、自分は社会科の教育の、プロだという自負があると。したがって、自分が受け持っているこのクラスの学生たちにとっては、生徒たちにとっては教科書を使うよりも自分が作っているプリントを使う方が彼らの発達にはより促し、発達をより促せるんだと、こういう論拠のもとでですね、教科書を使わなくったってもっと自分の受け持っているクラスたちを、クラスの生徒たちを伸ばすことができると、こういうことは言えそうな気がします。となると自分は別に悪いことやってるわけじゃないんだと、本当に生徒のことを思って生徒を伸ばしたいという、それの最大の、一番の、方策としてこういう授業をやった、それでもって、免職処分だと、これは嫌だと、おかしいと、こういうことを言うことになりそうですが、じゃあこれを言うためにはどんな議論を、する必要があるかという問題です。一つ、高校教員による教育内容の決定ということ、これは高校の高校教員による教育内容の決定、これは教育内容を教員が決定するということは、これは憲法上認められていることなんだということが言えればですね、説得力ある議論が展開できそうです。じゃあどうやってこのことを言おうかという話で、一つ出てくるのが、憲法の条文から考えるならば、一つ出てくるのが23条を使えないだろうか。23条は学問の自由、学問の自由を言ってる。この学問の自由からなんとか言えないだろうか。一般に後で、レジュメに書いておきましたが、学問の自由というのは自分が好きな、好きなというか自分が必要だと思う研究を自由にやる、このことは当然として、その研究成果を発表する自由もあるし、その研究成果に基づいて教育をする自由、教授する自由、これもあるというふうに解されている。だから一つの策としては、教員の教育の自由というのが憲法上認められているんだ。で、憲法上の根拠として23条の学問の自由、これから出てくるんだという議論、これはできそうでしょうかどうかという話です。そこで学問の自由についての一般的な議論を紹介だけしておきたいと思います。23条、学問の自由はこれを保障するとなりますが、学問の自由の意義、どういう意味を持っているのか。真理の探求を目的とする学問にとって既存の価値観や権威への批判的吟味、これは必要不可欠なことであると。 だから、時の権力を批判したり、時のですね、通説的な喧嘩を批判する、これは学問研究にとって、絶対的に大事だと。しかし、権力を批判するということから学問がしばしば支配権力から干渉や弾圧を受けることがあると。でそれに対し日本の国内でも、例えば京都大学の滝川更新事件のようにですね、教授会が抵抗するという、こういう試みがなされてきたと。で、このような歴史、このような学問の自由の重要性、これを鑑みて学問が国家権力から独立して自由になされることを要請するとなり、この学問の自由からは学問研究の自由はもちろんのこと、研究成果の発表とその自分の得た研究成果、これを教える教授の自由、これまでもがですね、23条から出てくる。さらには大学というところが主としてなされる限り、この大学の問題は大学内部で解決すると、国家権力など外からの圧力、これを受けないという大学の自治というもの、これも23条から出てくるだろうと。そうすると、まあ分かったと。大学の教員が、教授の自由、これがあるのは分かった。じゃあその教授の自由ないしは教育の自由というのが、初等中等教育機関の教師にはあるんだろうかないんだろうかというところで少し学説が分かれる。大学における教授の自由に限定されるべきだという学説、これは古くはですね、ドイツのその権威的な、大学というところのですね、少しあの権威的なあの考え方の影響を受けたその立場からもありますし、大学というところはある種他の社会とは違う自立性があるんだと、こういう考え方から英説を支える、今もそういう論者がいられます。で最近強くなってきているのは、初等中等教育機関の教師も当然のことながら教師として、生徒たちを教えるというところではプロフェッショナルであると。でプロフェッショナルである限り、当然責任も負ってるんだと。その責任、これはあのジャーナリストがですね、報道についてのスペシャリストであるがために、あるがゆえに、責任感を持ってる。それと同じようにそういう専門職としての、責任感を持った人たちにはそれはそれなりの、権限というか権利、これはあるんだという、こういう考え方のもと教師にも及ぶというこういう立場が出てきてる。で C は、もし初等中等学校の教師に、教育の自由があるかとあるとしても、それは学問の自由から導かれるのではなく他の憲法上の権利から導かれると解した方がいいのではなかろうかというようにも言われています。もっとも、東大ポポロ事件、あのポポロ座という東大の学内にある劇団サークルがですね、まあ、演劇をやってる時に、学内で演劇をやってる時に私服警官が、その、劇場に今入り込んできてたと。その劇場に入り込んでた私服警官を、部員がですね発見し、そしてあなたは警官ではないんかというような形でですね追及し、まあ、暴行を加えたために、まあ、刑事事件となった。この東大ポポロ事件においてですね、第一審東京地裁、控訴審の東京高裁では、当該集会は大学における学問の自由と自治の一環であるから、そのような中に警察が情報内定活動をするのは、そういった学問の自由と大学の自治への侵害であると。したがって、暴行したというのは確かに良くないけれども、自治の侵害とか学問の自由との関係を考えるならば、それは学問の自由、大学の自治の方に重りはかかるんだ。したがって無罪判決を出している。しかし最高裁は、学問の自由とは学問研究の自由とその教育、研究発表の自由であって、その効果として学生も学問の自由と施設の利用が認められるんだと。したがってここでは学問の自由から出てくるのは基本的には大学教員の研究の自由であるとか教育教授の自由、これが出てくると。そして学生の自由というものはそこから効果として、まあ、出てくるに過ぎないというような、そういう言い方になっている。で大学の自治とは教授研究者の人事において、とりわけ、認められるものであって、今回のように学生が純粋な学問というよりは実社会の政治的社会的問題を扱うような これはまさしく政治的社会的活動で当たるんだから、大学の有する特別の学問の自由と自治は共有しないんだと、こう言って、最高裁は、学生の方を、まあ、負けさすという、まあ、破棄差し戻し判決を、まあ、出したんだということです。で、ここから伺えることはですね、基本的に最高裁は、学問の自由から導かれる教育の自由というのは、大学教員を、念頭に置いているように思われます。したがってで、ここで問題になるのはですね、大学教員の教授の自由、これを、別に小学校中学校でもいいんですけれども、高校教員の教員の教育の自由、これと同意しすることができるんでしょうかという問題になりそうです。一般に今の大学がどうか分かりませんが、一般に大学が研究機関というふうに言われているのに対し、紛れもなく高校というのは、まあ、教育機関でしょう。で、加えて生徒の成熟度であるとか、生徒の批判能力というものが、果たしてあるかどうか、それから、実際問題、高等学校の場合、高等学校の学校自体、あるいは、教師をですね、選択する余地というものが大学に比べると極めて乏しいと、大学だったら別にその他の大学に行ってもいいし、あの教員ではない教員を選ぶとか、そういう道が開かれているとか、そんなことも言われてですね、大学教員の教授の自由を高校教員の教育の自由と一緒にすることには無理があるのではなかろうかという、こういう議論も一応あるということです。まだ後で、ここに関わる話はさせてもらうことにします。で、もしこのように、学問の自由から高校教員の教授の自由、教育の自由というものを示すことが難しいとするならば、じゃあ次、どこを根拠にしてくるのか、憲法上のどこに手がかりを求めるのかといったときに、高校教員にも、高校教員にはですね、教員には、教育権というのがあるんだという議論。教育権とは何か、教育内容、教育内容を決定する権利であるとともに、権限、これがあるんだと、こういうわけですけれども、これをどこから、憲法上のどこからこういう議論を持ってくるのかというところに少し難しさがあるわけです。で、憲法26条が教育について、書かれているところです。26条1項、次のようになってます。すべて国民は法律の定めるところにより、その能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する。2項で、すべて国民は法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育はこれを保障すると。
無償、今保証って、
あ、保証って言ったんですか僕が、すいません、あ、ごめんなさい、義務教育はこれを、26条ですから、義務教育は、これを無償とするね、すいません、無料、あの、ただというか国の国社会の責任でやらなければならないということなんですが、で、ここで教育とはということで、渋谷先生のテキストによりますと、教育っていうのは、個人にとって人格を形成し確立させていくために必要不可欠な営みである。で、同時に教育というのは社会が十分に機能し円滑に世代交代をしていくためにも欠かせない営みであると、まあ、こういうふうに今言われているわけです。で、26条は1項2項、条文書いておきましたけれども、これ権利とか義務っていうのはどういう関係になってるんだろうかっていうことを考えていきたいと思うんですけれども、でその前に、26条1項に出てきている教育を受ける権利、これをどう理解したらいいのかで、かつては国家に経済的側面での条件整備を要求する権利、要求できる権利として、考えられてきました。したがって紛れもなくしっかりと少なくとも中学校までは、無償でですね、無料でですね、教育を受けるように、受けれるようにさせろ。で、さらに、奨学金等の充実も含めてですね、経済的に苦しいから、教育を受けることができない。そういう子供、そういう生徒をですね、学生を、生み出さないようにしようと、こういう、説が強制、通説でした。ところが、その後ですね、経済的な面に限らずもっと意味内容は広く深いのではないかという展開があって、学習建設というのが、主張されるようになり、今ではこの学習建設が、通説の位置にあります。で、学習建設の一般的な説明では、全ての国民は生まれながらにして教育を受け、学習して人間として成長発達する権利、人間として成長発達する権利を全ての国民は持ってるんだと。そしてこの学習権を充足するように教育条件の整備を国家に要求できる権利と。したがって、図書館の充実であるとか、必ずしも経済的な問題を超えてですね、いろいろな配慮というものを、国家に対して、求めていく権利、これがあるんだと、こういうふうに、説が推移していきます。で、最高裁自身もですね、旭川学力テスト事件で次のように言って、憲法26条の背後には国民各自が一人の個人として、また一市民として成長発達し、自己の人格を完成実現するために必要な学習をする固有の権利を保有すること。特に自ら学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するために教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在していると考えられると、こういうふうに、まあ、最高裁自身が、まあ、言っています。で、教育をめぐる子ども保護者権利政府の関係、あるいは教育をめぐる権利義務の関係というものを少し見ておくと、おきますと、26条をもう一遍、先ほどなんかちょっと余計なこと言ってしまいましたが、すべて国民は法律の定めるところにより、その能力に応じて等しく教育を受ける権利を有すると。すべての国民が教育を受ける権利を持っている。とりわけ、自分でその機会を手にすることができない子どもたちにとっては、教育を受ける権利、重要な権利としてまずあるはずです。じゃあこの権利を充足する義務はどこにあるのかといえば、これは憲法25条の生存権規定と同様に、国家に対してこの権利を満たさせる、この権利を満たすよう国家に請求することができる。裏を返せば国家の側に、これを満たす義務があるということになる。じゃあ2項はどう言ってるか。すべて国民は法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務があると。保護する子女に普通教育を受けさせる義務ということなんだから、保護者には
普通教育を受けさせる義務があると、こういうことになろうかと思います。でそれをですね、渋谷先生のテキストに基づいて整理するならば、26条の2項に保護者の持つ子どもを教育する義務、子どもを教育する義務がある。で渋谷先生のテキストでは、同時に保護者には宗教教育など自分の教育方針に従って教育を施す権利もあるんだと、こういうことは、言われています。これがどうかは、いいか悪いか、まあ、お見事としまして、こういうことも書かれています。で子供ないしは学習権という形から一般の国民は政府に対して教育制度の整備維持、あるいは適切な教育を要求する権利、これがあるだろうと。じゃあ教師はどうなるんかと、どうなるんだということですが、教師は法的には教室での学習状況に臨機応変に対応していく裁量権を与えられた、とりわけ公立学校の教員は国家機関ということにならざるを得ないだろうと、こういう整理をしてみせています。となると、果たして教師に教育内容を決める権限、これがあるんだろうか、あるというふうに言えるんだろうか、あるいは教科書を使わずプリントで、ずっと講義を、授業をすると、しかし、自分が教育内容を決める権限が自分にはあるんだという、こういう議論を、していくことを26条から導くことができるんだろうかという問題です。で5番目に入りますが、で日本国憲法と教育というテーマを打っておきました。で、これもかつてこういう論争があったようです。教育権、教育内容を決める権限の話ですけれども、これは誰にあるんだろうかという大論争の中で、極端な A は国家にあるんだと。これは今でも、諸外国の中には教育内容の決定に、国家が関与するという、そういう国はあるようですけれども、教育内容を決めるのは国家にあるんだという、国家の教育建設という立場。戦前の日本は紛れもなくこれだったと。それに対し、教育の内容はそれを決めるのは国家にあるはずがないと。じゃあ国家にないんだったら誰にあるのか。国民にあるんだと、こういうわけです。国民にあるったって、よくわかんないと。そこでどういう議論をするのか。子供の教育について責任を負うのは、まず第一に親だと。そして親の負託を受けた教師を中心とする国民全体にあって、じゃあ国の仕事は何か。国は教育の条件整備の任務を負うことが、環境づくりが国の仕事で、教育内容の決定は親と教員、特に教師を中心とする国民全体なんだという、こういう議論をし、杉本判決のような、裁判においてもですね、認められたものがあります。さて、問題はこの国家の教育建設、国民の教育建設で、下級裁判所の判決だけれども、そういう国民の教育建設というのが認められたんだから、国民の教育建設というのを、これを根拠にして教員に教育権、教育内容を決定する権限があるんだと。議論が展開されました。しかし、皆さんはどういうふうに感じられるか分かりませんが、最高裁判所の、これはまた、家長訴訟とは別の判決ですが、旭川学力テスト事件において、次のように言っています。国家の教育建設も国民の教育建設も極端かつ一方的であると、両方ともちょっと極端だと、こういうふうに言ってる。そして教師に一定の範囲の教育の自由の保障がある、これはその通りだと、こうします。しかしその自由を完全に認めることは、児童生徒には教育内容を批判する能力がなく、教師に強い影響力があること、子どもの側に学校教師を選択する余地が乏しいこと、 全国的に一定の水準を確保すべき要請が強いこと、こういった事柄から全てを教師に、一存するということは許されないと、そういうふうに言った上で、結局教育内容について国が必要かつ相当と認められる範囲において決定するという国の介入というものを認める判決を最高裁は出しています。ただしです、ただし教育内容に対して国家的介入についてはできるだけ抑制的であることが要請されるし、例えば誤った知識や一方的な観念を子供に植え付けるような内容の教育を施すことを強制するようなことは憲法26条13条の規定からも許されないとしています。ある種保守的な、保守的性格を持つ判決ではあるんだけれども、その中でも一方的な観念を、考え方なんかを子供に植え付けるような内容の教育、これを施すことは、これは許されないんだと、強制することは許されないと、こういうふうには、最高裁でも言ってるわけです。さてこのようなことから考えたときに、もうほとんど最後の問題に、出てきたわけですけれども、どういうふうに、結論を出したらいいんだろうかと。学問の自由から、高等学校の先生が教育内容を決定する権限、これを導いてくることもなんか、完全に論理的にきっちり決めきれるなというような形ではない。でだからといって国民の教育建設から教員に教育権があるというこのような議論もですね、そもそも国民の教育建設とか国家の教育建設っていうのは議論としてどこまで意味があるのか、最高裁に言わせると極端だと、両方とも極端だというようなことを言ってると。じゃあどう考えようかというときに、もう一度原点に考えたと考えるならばです、立つならば、憲法26条が言ってることは子供のですね、まあ国民ですけれども、26条が言ってるのは、すべて国民は教育を受ける権利を持っているんだというふうに言ってる。憲法上、教育を受ける権利という言い方をしているんだから、受ける権利とこういうふうに言っているわけであって、じゃあするべきことはこれを満たす、教育を受ける権利を満たす最善の方法を考えるということに尽きるのではなかろうかと。教育をする権利なんていう議論ではなく、子どもの教育を受ける権利、これはもう紛れもなく26条にあるわけですから、この教育を受ける権利をどういうふうに満たさせるか、誰が満たすのかという役割を考えるという議論で良いのではなかろうかということになると、そうすれば例えば教育環境、教育環境であるとか教育条件、あるいは、教育環境教育条件の、ごめんなさい、教育環境教育条件の整備、あるいは、水準の確保、まあ、全国的ということになるのかもしれません。この全国的ということでは、異論も出てきているかとは思いますが、水準の
確保、
まあ、機械均等の確保も含めてですが、これらは国ないしは公共団体自治体の役割になろうかと。しかし個々の個別具体的にどう教えるかということについては、隣のクラスとここのクラスで授業内容が違うということも当然あり得るだろうし、同じ先生でも、クラスごとで、教育のやり方を変えられたり、そういうふうにされていると思う。個々の具体的な内容の決定ということ、これを考えるならば、やはり教員が最も適切ではなかろうかという、こういう議論の組み立てはいかがでしょうかという話です。でそのことを教育を受ける権利に対応した義務というところに、書いておきました。で、憲法上教育を行う権利は国家にも教師にも保護者にもない、あるのは国民の教育を受ける権利であると。で国家、教師、保護者の役割は教育を受ける権利、学習権に対応する義務を誰が持つのが適切かという、そういう問題であって、教育する権利なんていうものを持ち出さない方がむしろ話は良いのではなかろうかということです。従来の議論が、教育をする権利というところがありましたので、それを少し、否定していくと。で最後になりますが、教育において、国に対してしてもらうべきこと、求めていくことと、してはならないこと、国がやってはならないことっていうものを、憲法との関係で考えてみるとですね、これはまず憲法13条の規定があります。憲法13条の規定が何よりも重要でしょう。すべて国民は個人として尊重される。生命自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。個人として尊重されるという、考え方に立っています。言うまでもない話です。で、さらに、お持ちでしたら少し見ていただきたいんですが、教育基本法を、ちょっと、お持ちの方いられたらいいと思います。一応読みますので、教育基本法なんですが、第1条が次のようになってます。その前に全文も大事なんで、全文の2段目から紹介しておきますと、我らは個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性豊かな文化の創造を目指す教育を普及徹底しなければならない。こう言った上で第1条で、教育は人格の完成を目指し、平和的な国家及び社会の形成者として真理と正義を愛し、個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならないと。で、ここで言ってることは、人格の完成を教育でもって図るんだと。教育では人格の完成を目指すんだと、こう言ってるわけです。で、人格というものには当然のことながら、それぞれの人が何を大切に思うか、自分はどういう考え方、どういう生き方をしたいか、そういう価値観、これをですね、教育の場においてそれぞれがつけていってもらう、それぞれが自分の価値観というものをそれぞれのようそれぞれの形で形成していってもらうということが教育で図られるんだろうと。裏返せば、国の側がこういう考え方でやりなさい、こういう生き方をしなさいというふうに、特定の価値観とか特定の生き方というものを誘導するということは、これは、断じてされてはやられてはいけないことだろうと。そうすると繰り返しになりますが、国に対しては一方で 条件整備であるとか発達要求に応えた条件整備など柔軟なアウトライン、これを作成するということが要請されるけれども、絶対やってもらっては困ることは個人の生き方価値観、これを形成する、これの誘導、これは絶対にやってもらっては困るということ、これは憲法とか教育基本法からも言えるのではなかろうかと、話が最初に戻りますけれども、新しい歴史教科書を作る会の、新しいあの教科書ですけれども、あそこの中で、最大の問題点というのは、この教科書が特定の価値の強制、特定の価値を形成させたいと、そういう思いのもとで、作られているということ、これは憲法教育基本法からしても問題があろうかということになります。で、先ほど出した設問でいきますと、学習指導要領の中身がですね、対抗的な、水準を維持するとか、そこを超えてですね、ここではこういうふうにしなさいとか、相当細かいこと、個々の具体的な内容、それはもう個々の教員が本来するのが、決めるのが最も適切なものだと思われますので、もしそれを超えてですね、個々の内容まで学習指導要領が規定するのであれば、しているのであれば、それは国家による教育内容への、介入であって、許されないという議論は、当然できるのではなかろうかということになります。以上で、僕の方から、お話しさせていただきます。